コモコパレード。
というわけで何ですか？
いや、そう、何ですかじゃないんですけれども、ちょっとですね、そう、出だしから普段ね、村田さんの近況聞いたりじゃ何だしてるんですけど、ちょっとね、村田さんにお願いを申し立てた人物がいて、
ほう、
今日ですね、たまたまちょっとその、まあ、あの、エンタメクリエイター関係のバーベキューみたいなのがあったんですよ。
ほう、良いですな。
これでね、それこそね、あの、八丈島のキョンってわかります？
あの、鹿のちっこいやつ？
鹿のちっこいやつ。あれの一頭丸焼きとか。
いや、気持ち悪い。
イノシシ一頭丸焼きとか、ウサギの丸焼きとか、豚の頭とか、まあ、普通のもちろん、あの、美味しい A5 ランク和牛とかもあり、とにかくまあ、肉祭りだったり、なんか、米軍の人来ててホットドッグ作ってくれたりとか、もう結構100人近く来るバーベキュー、まあ、主催がいわゆるあれですね、あのワコムってあのエキタブの会社の方が一応まあクリエイターが交流する場ということでいろんな人来ててですね、僕とかはもうあの何回もお会いしてるんですけど、例えばドラゴンクエストの生みの親の堀井雄二先生と
かと
お会いして、ちょっと今あのドラクエウォークっていうアプリがドラゴンボールとコラボしてたりするもんでして、いろいろちょっと鳥山先生と最後お会いした時の話とか聞いたり、ちょっとグッと来たりとかですね、あとはまあいろいろ編集さんに会ったり、まあ漫画家も来てたり、いろんな人来てたんですけど、あのその中にですね、すごい久々にお会いしたんですけれど、村田さんもよく知るあのまあイラストレーター界でいうと割とレジェンドクラスな海田裕二先生がいらして、あのご夫婦で来てまして、で、あのまあ僕もあの某ヘルドクタークラレの家で会ったりなんかしてたもんですから、あれでなんか向こうも気づいてくださって、ああなんでいるのみたいになって、あこうこうこうでこの人に呼ばれてきましたとか言ってちょっと喋ってたんですよ。ほんならなんかあのまあ海田先生もそのいろいろいろんなお仕事のオファー未だに受けてを書かれてるんですけれど、
まあそうね、
なんかその村田ラムさん元気みたいな話になりまして、ああなんか実はなんか村田さんとネットのラジオとかで毎週なんかくだらないこと喋ったりなんかしてるんですよみたいなふわっと喋ってたら、海田先生がなんかあの村田ラム君に言っといてって言われたから、ああ何ですかってことづてを頼まれて、まあなんか1年後ぐらいでもいいからなんかグループ展やらないって言ってましたよ。
おお、そんなありがたい話です、
はい。で、ああ村田さんもやっぱりね、今 YouTuber のお仕事だったりテレビ出て語る仕事だったりね、危ない場所に行く取材とかいろんな仕事多岐にわたってますけど、やっぱりそのイラストレーターという顔ももちろん持ってる、クリエイターですから、でなんかあラムちゃんとかとなんか変な面白い絵描くテーマとか決めてなんかやりたいんで、やっぱり今はちょっとメジャー仕事が海田さんも多いらしくて、
そりゃそうだろうね、
なので好き勝手描くそういうのやりたいみたいなこと で奥さんからも、いや絶対ラムちゃんに今日言ってねってご夫婦揃ってあのね、なんかお二人が今ですね、あの被災地復興じゃないんですけど、なんか石川県の能登市のなんか日本酒のラベルを、海田先生がキャラクター描いたりとかそういうのもされてて、それも飲ませていただいたりしたんですけど、なんかそういう仕事とかもしてるんだけど、なんかまあ2人だともちろんその各作品の点数多くなっちゃうかもしれないから、まあ、4人5人なんか変なやつ集めてやりたいから言っといてみたいな感じで海田先生から お願いを受けまして。これはとりあえず村田さんに伝えねばと思って帰ってきた次第でございます。
それはもうぜひぜひです。なんかそうね、最近結構ね、テレビとか出た時になんか元イラストレーターとかイラスト描いてた時代のイラストとか出してもらったりして、とかなんか意外とバンドのアルバム描いたりとか、あとあれが、あれがさ、やっぱりあのキングギドラのさ、パクられてるやつあるじゃんか。
はい、ありますね。
あれがやっぱりなんかインパクトだったらしくてさ。
ああ、なるほどなるほど。
でもメールでさ、女の子からメール来てさ、
はい、
あれタトゥーに入れさせてくださいとか言われて、
ああなるほどなるほど、
別にいいけど見せてもらえると嬉しいみたいなこと言ったりして、
うーんなるほどなるほど、はあはあ、いいですねそういう交流、 SNS とかでですか、
そうそうそうそう、
なんかさ、うん、ああいいですねそういうの、は
あはあ、あんな何いつ書いたかも20年以上前かも、20代の頃だったかも分からないよね、映画ね。
20年で聞かないか、僕も見せてもらったんで覚えてますけど、20年以上かもしれないですよね、下手すると。
そう、あれ、まあ20年ぐらいかな、30ぐらいかな。そうだね。
そうですよね。
27で、そうだな、28か29とかかもしれないね、ひょっとしたら。
なので、それこそ、海田先生から、そのレオ沢木さん、そのラムさんの師匠ですよね。
うん。
のまあ、亡くなれてほしいみたいな話とか、あんな絵うまいけど変わった絵描く人だったみたいな話から、まあ、村田さんがそこを継いでるから、うん、もっと描けばいいのねとか言ってて、ああ、まあ伝えときます
みたいな、まあそうね、まあ、
そもそもね、僕もなんで村田さんと仲良くなったかって、やっぱりそもそも最初の時イラストレーターとしての村田ラムを知りましたから、
まあね、
そう、それで、うわ、点描でこういうの描いて。でイラストでいろいろ稼いでる人だってこと でそれこそ、ね、ヘルドクタークラレこと、まあ、僕の場合は幼馴染なんですけど、クラレがめっちゃ変なやばい絵描く人いるから絶対紹介するとか言ってて忘年会でお会いしたのが当時20代のまだあの時はイラストレーターのみですよね、おそらくお仕事って、
そう
ギリギリライターもやってた
くらい、やってない、だってそっからだ、古事記大百科だもん、うん、
そうですよね、だから初めてお会いするときはもう 100%、お仕事は何って聞かれたらイラストレーターのみの頃の、
そうそう、だってまだ25とかじゃないか、26とか
24、5じゃないですか、僕もあの時18とかで会ってるから、
そうだね、24、4とかだね、
うん、
それは若いよ、
そう、それでなんか師匠に弟子入りしてこういうの書いてるとかで点描のねやつを書いてるって言って、でクラレ君も一個いただいたの、嬉しそうにあのトイレかなんかに飾ってましたからね、来る人来る人にこの絵変だろういいだろうとかって、あの人はあんな調子でなんか自慢してましたから、
それこそなんか金目町とかのバイト辞めたか辞めないかぐらいの頃だと思う、
まだギリやってるかぐらいですか、
やってたぐらいの感じだと思うな、
なんでそうなんですよね、だからやっぱり僕の中でもやっぱり最初にあったインプレッションで言うと、まあ同じ、僕も絵描いて金稼ぐ人なんで、同じ絵描いて金稼ぐ人だから、お会いしてかれこれね20年以上経つと、ライター業で出して今やもう YouTuber の演者にもなりなんならなんか樹海や西成とかの語り部になりとか、なんかいろんな役職というかいろんなジョブがくっついてますけれど、
だからなんかあの田中俊之さんもさ、
はい、
イラストレーターっていう肩書きだってさ、まあ、また本人も、はい、いや言ってただけなんでみたいなこと言ってたけど、まあ、意外と味のある絵描かれるからさ、なんかイラストをちょっとモチーフにしたイベントやりますかみたいな話この間したから、
いやちょっといいですよね、まあまあちょっと海田さんってやるところは僕混ざりたくないですけど、
混ざりたくないよなんだよ
いやそんな大御所とは、でも実は僕もちょっとあのアメコミ作家とかヨーロッパの作家とかと実はなんかやりたいよねとはふわっと言ってるんですけどね、いいですよねそのやっぱグループ展とか、そ
う海田さんのグループ展だって、猫と竜展だってすごかったからな、だってもう、もう少なくともって言い方なんだけど、あの寺田さん出てるからな、
ねえ、いやだからマジ10人以上出るとかだったらなんか末席に入れてもらうと思うけど、 4,5 人でやりたいって言ってるから、あこれはもう混ざらん方がいいというか、まあここそもそも声もかからないという話なんですけれど、でまあとにかくラムさんの絵また見たいという感じでご夫婦ともにおっしゃっておりましたので、
そうね、なんかでも
そう、なんか今年やろうって今年やれないから、まあ1年後ぐらいって感じでふわっとラムちゃんに言っといてみたいな感じで、ラム君に言っといてみたいな感じでございました
、ね、そうやね、なんか猫とドラゴンってめっちゃ人数多かったからな、
あれはなんか本当多かったっすよね、僕もちょっと1日だけ見に行きましたけれど、
今見たら30人ぐらいいるからな、だからまあ1人1点でいいんだけどな、なんか5人とかになるとなかなか大変な、これももう13年も前か、いや
いやー、えあれ13年前、
うん
なんか10年は経ってないイメージでいたな、あれ見に行った時の記憶。
すげえよ、ニラサワさんいて、松村しのぶさんいて。
ねえ、すごいっすよね。そうそうたる。
そうそうたる
よ。でしたよね、本当に。
寺田さんいて、加藤直之さんいるからね。
けえなぁ。まあでもなんか、ちょっとね。こんだけ YouTube だ何度も忙しい村田ラムですけど、ちょっとイラストレーター村田ラムの顔も来年もしかしたら。
いや、そうです。なんかね、ちょっとこの間長浜行ってきたんだけどさ。
へぇ、
はい。なんか、YouTube のショート撮ろうと思ってきたんだけど。
おぉ、いいじゃないですか。へぇ。
金にならんのに。すごいんだ、まあまあ。金にならないからな、ショートは。
まあ、でもまあ意外とショートはバズったりショートから入ってくる人いますからね。
ショートはねそっちなんだよね、
うん、
登録者数は伸びるのよ。
いやと思いますよ。僕もショートからこんなおもろいことやってるんだとか結構ショート見ますからね。
そうそう、だから全然それはいいんだけど、とかあとね、はい、ボツになったけどショートにはできたりするのよ。
ああなるほどね。うん、ああそういう使い方もありそうですよね。他のまあYouTuberさん芸人さんみんなね。
1分ならできるっていうさ。
なるほどなるほど。1分ならまあこれ面白く使えるぞ。
そう、ガマランド行ったらガマランドが洞窟が開いてなかった。でもまあ1分ならなんとかっていう。
確かに。
開いてたら普通に動画にしたかったんやけどみたいなのもできるから、うん、まあそれはいいんだけど、それで長浜行ってきて。
なるほどね。そういうその演者というか、うん、YouTuber 側からしたらそういうトラブルとかミスすらショートに持っていけるから、それはそれでショートネタにするかって切り替えて使えるんですね。
あ、そうそう。俺はね、そうやって使えるなと思ったっていうだけなんだけど。
いや、でもそういうの多そうですよね。なんかドッキリ仕込んでたけどバレちゃったとか、もうこれバレちゃったからショートにしようとかありそうですよね。
うん。いや、全然いいと思うよ。で、まあ長浜は俺すげえ好きな町だから。
あ、そうなんですね、滋賀の長浜。
そうそうそうそう。
へぇ、あ、好きな町なんですね。はいはいはい。
まあ海洋堂もあるし、まあ町並みが好きなんだけど、すんごい、それはもう普通にただただ好きなんだけどさ。
ね、滋賀の上の方って言ったらいつか、あれは。
上の、だから、舞原だっけ。
舞原とか、もう鶴ヶ市の方ですよね。あっちの上の方ですね。
だからまあちょっと上がると新幹線があるから、まあ行きやすくもあるんだよ。なんか大阪からは遠いけどね。
そうっすね。舞原の一個上かな、うん、ぐらいですよね。
そうそう。だから、新幹線近いから楽は楽なんだけどね。
なるほど。
行ったり帰ったりするのは、まあ、光じゃないと止まんないけど。まあ、でも、光止まるからね。まあ、意外と便利なんだよ。
なるほどな。確かに。
うん。で、まあ、なんか、遊びに行ってきて、
はい、
前に行った時に、買おうか買わないか思って買わなかった、
うん。
黒壁の、ガラスショップがあるんだけど、
はい。
ガラスペンを買ってきて、
おー、ガラスペンいいですね。
そうそう。で、ガラスペンって意外と書けるのよね。
なんかこう、コリコリコリってした書き心地というか、あれですよね。
そうそうそう。多分、紙とかちょっと選ぶかもだけど、意外と書けるから、ちょっとガラスペンで書こうかなと思ってんねん、今ね。
じゃあこう、もしかしたら、古典ネタ、ガラスペンで書いたイラストを、新作イラストを作ろうかなってことですね、これは。
ああ、そうそう、それは思ってるね。
はあはあはあ、いいっすね。意外とガラスペンで描いてる人少ないかも、いいかも、すごく。
うん、少ないと思うよ。だってね、まあ、ベストな、うん。
ガラスペンといえばあの人みたいな、一人も今頭に浮かんでこないから、いないかも。
ガラスペンはね、意外と持つのよ、一回、一つけで。
あ、そうなんですね。へえ。
かなり持つ。まあ、向こうの人曰く、はがき1枚は大体書けるっていう。
なるほど、なるほど。わかりやすい。はあ、ははあ、なるほど、なるほど。
そう、だからもう、ちょっとつけて、ちょっとつけてぐらいの感じではない。だから、多分ね、漫画の、いわゆる G とかよりも持つような気がする。
全然。
どんぐらいかな。
持ちますね。G で多分、チャポって1個1つ消して、多分ハガキ1枚はね、持たない気がする。
だ出だしが若干太くなるとかはあるけど、まあ、意外といけるかなっていうのと、
まあ、それも分かってきたら、それも味として使えそうですしね、なんか。
そうか、だからカラフルなこともやれそうな感じだね、インクさえあればね。
ああ、 あ、いいっすね。ガラスペンイラストレーターというか、ガラスペンイラスト面白そう。
そうそうそう。いや、なんか最近、あの、別に、全然そんなつもりはなかったけど、意外と、イラストとかがフィーチャーされることがちょこちょこあって。
ほいほいほいほい。
とか、イラストを出したら意外とバズったりとか、あの、書いてる様子とかの、
うん、
タイムラプスとか上げたら意外と見てもらえたりするんで、
なんかまた、まあ、正直、うん、今ムラトラムファンになった若い方とかに関してはイラストレータームラトラムを知らない世代のファンももちろんいるでしょうから、
いやそりゃそうじゃない、ほとんど
こういう人からしたらすごい新鮮でしょうね。ラムさんがすごい上手いとかイラストガチのプロのイラストレーターだって知るっていうのは面白いでしょうね、
まあ、その前に文章を書いて、文章書いてること知らないってことはあんまりないだろうけど、読んだことないって人も多いからね。
ああ、そっかそっか。そのライター仕事も知らずにもう YouTuber からいろんなとこ行ってるおじさんから入ってる人も、そうか、今の世代いますよね。
そう、 YouTube もあれはテレビもあれはなんかそっちから入ってる人が多分、
うんうんうん、
ほとんど、
その辺はもう本当にムラトラムファンのマジで第4第5世代みたいなイメージなんですけど、まあまあでもいっぱいいるでしょうね。
だって親ぐらい、親ぐらいの年だからね。
ねえ、だからいっぱいいるだろうなと思いますけど、なるほど。だ、そういう人にとってもいいですよね。ムラタラムの個展って、驚くんじゃないかな、あの天描にしろ何にしろムラタラムの絵って。
あ、そうそう。だからなんか多分そのギャップとかで最近、そのフィーチャーされるんだろうなと思うから、うん、なんか、まあそれは。
だからもう扱いあれっすよね。なんか AKB の可愛い女の子だと思ったら、こいつボールペンでこんな絵描いてたのかみたいな、そういう扱いっすよね、ムラタラムがね。なんか、面白い、怖い話するおじさんだと思ってたら、こいつ絵ガチなんだみたいなギャップってことでしょ。
あ、そうそう。しかも漫画も描くからね。漫画絵の方が多分見られてることは多いから。
あー、はいはいはいはい。あれですね、あの4コマとかのあの可愛い絵の、
そうそう、だってまあ俺の職業いろいろあるけど一番稼いでないって言われてるからな、イラストレーターが
マジで。恵比寿さんもなんかそういうの言ってたからな、漫画家としての収入がなんか100分の1ぐらいだとか言ってたからな、テレビの仕事の
100分の1も稼いでたら偉いけどな
そう、でもあの人、まあ、今はあれですけどね、結構テレビの仕事どんなに忙しくなっても年間漫画の仕事ゼロにしたことないとか言ってましたよ。だから漫画描くの好きだからゼロにしないとか言って、
結構描いてた印象あるけどな。
ねえ、だからロケ先のホテルとかでもなんか締め切りあるからとか言いながらなんか描いてたりするのをテレビで見て、あ、やっぱなんだかんだって漫画でデビューした人だから漫画描くの好きな人なんだなってこうほっこりした記憶がありますけれど、
うん、なんかアーティスト寄りだもんね。なんか
そうです、
ね、雑にはなっていったけど、
うん、うんうんうん、そうそう、とかはあるけど、タレント業は本当やってるけれど根っこ漫画家の人だなとかアーティストの人だなって感じることはありましたね。
いや全然、なんかもうだから、そうそうそう、だから今、だから、ね、結局なんかないと書かないからさ。
あ、そうでしょ。それね、あの、それこそ、海田さんじゃなく、海田さん、奥さんが言ってたのかな。ラムちゃんも忙しいから、なんかこういうことでもないと、ちゃんと書かないでしょ、あの人、とか言ってましたよ。まさに。だから言ったら、絶対書いてくるから、言っといてって、私からも見たいって言ってたって言っといてとか言ってましたよ。
だから、今、なんか3本漫画原作やってんだけど、
はいはいはいはい。
なおでやってんだけど、
はい。
もう一本増えそうな感じなんだよな。
漫画原作仕事4本
?4 本やね。
うん。あの、原作者として割と売れっ子なんですよ。マジで。こないだ小学館の漫画家原作やってる人が、やっぱり大体ね、2本から3本回すって言ってて、4本やってる人はもう売れっ子しかいないみたいな感じ、ちょうど僕聞いたよ。
いや、ただ習慣とかじゃないからね。
週刊とかでないにしても、まあ、まあまあまあまあ普通に売れっ子原作者村田ラムとして言っていいよそれ。
だから一応約束してんのはあと2本あるから、あとだから3本あるから最大6本は考えてんだけどね
いろいろ約束してるな。これはあれだな、もう北上さんとして村田ラムの次の連載はもうないな、もう忙しくなりすぎて、もう僕と一緒にやってくれないなこれ。
いやいや全然、自由度の高いのはやりたいのはあるけどね。
ああ、なるほどね。
やっぱあんま自由度はないのよ。自由度はないっていうかさ、ここはこうしてほしいみたいなところが あったりするのよ。
うーん、うん、
そのもうそれはやっぱりバナー広告だったりとか そのこれでこれは譲れないみたいな部分は結構向こうに合ってたりするからさ、
まあ、向こうの戦略とかコンセプトとかでもうマストでこれはこうしてくださいが結構多い案件なんですね。
ああそうそうそう、それはあ、まあ、しょうがないとこだけど、
まあまあね、それはそういう仕事だっていうのだったらしょうがないですね。
ああただね1個はね俺1コアだから。
ああはあはあはあ、なるほどなるほど。
でももうあれあんまうるさいこと言わないんでって言って渡してるから、基本的に単行本が出るために後書きを書くだけっていうことだから、あんまり一本はそんなにやってる感じはないんだけどね。
おなるほどなるほど。まあまあだから一コアに関してはまあちょっと監修というかチェックみたいな係なんですね。
そうただ結構読まれて監修もしてない俺で
も監修はしろよ
いやもうだから編集にも任せてある。もう
まあまあまあ信頼できる編集がいらっしゃるということならいいですけど、はい。
いやだってさ、なんかあんまチェックとかしなくない？だってまあなんか悪い。
いや僕はむちゃくちゃしてるよチェック。
いやまあ漫画家さん大変だからな、分かってるからな。
毎週チェックしますよ。でもまあまあまあもちろんね、チェックはチェックで大変というか心がすり減ることもあるので。
はい、まあ一応それ読んではいますよ、もちろんね。
はい、もちろんね。
そう、また新刊が出るのも3巻なんで、すごくない？
すごい。
だから一コアだから、獣コア合わせると7冊出てるんだ
よ。あ、そっか、獣コアもあるから。
一コア用だからね。
うんうんうん。
だからもう一コアっていうタイトルだけで6冊出してるんだよ。すごいよね。
あれなんかなんかドラマかなんか映画かなんか映像もあるの、あれは関係あるの？
あ、ないないない。
あれはただ人こうやってことワードおもろいから使っちゃっただけ、あの人らが。
いや、あっちの方が古い古い。
あ、そうなんだ。
だあれしかないからいいかと思って。
ああ、なるほどね。うん。まあ、あれしかないならマジでいいね。
そうでしょ。だからなんかあんまり使われてなかったから、一コアっていうのをもらってしまおうと思って、結構そこはね俺にしては珍しくそこから策略済みでやったんだよ。
なるほど、うん、もうでも一コアも3なんですね単行本。
だから獣コア合わせると4冊だからもうないんだよ。
すっ前もレトロで聞いたけどそうだろうねとしか言えないんだけど。
カスカなんじゃけんもないよそんなもん。だって俺に怒ることなんてないよそんな。俺どんだけ不幸やねん、うん、うるせえやつらの当たるじゃねえんだから、そんなに不幸ばっか怒んねえの。
ねえマジで金田一とかコナンとかじゃない限りそんなに一コア降ってこないですからね。
そうだよ、年に何個かしかないよ、年に1回や1、2回やればいい方だからさ。
でもまあこればっかりは別に一コアに向かっていくこともできないもんね、その自分からは。
いやもちろんだからそのもらえるとかはあるよ。
あ、まあね、あ、ちょっと村さん聞いてください、こんな一コアあったんですけどっていうのはあるで
し
ょうね。
そうあるし、なんかそういうの持ってそうな人に話を聞くっていうのは当然あるんだけどね。
うんうんうん、まあそれはそうしていかないと、そんなじゃないと村田さんがなんかその能力で一コア体験がすごい来る人じゃないと無理だもんね、その4、5は。
あ、でさ、なんか別にちょっとやってみようと思ってさ、
ほいほいほい、
チャット GTP でさ、 GPT でさ、うん、一コア作ってってやったんだけどさ、
おお、おもろい。はいはいはい。
全然作れないのな。びっくりするぐらい。
ちょっと待って。ま、今打とうかな。作れないんだ。
そう。あと、ウミガメのスープ出せたんだけどさ。
はいはいはい。
水平思考ゲーム。絶対ダメなの。全く作れない
の。そういうのはできないの、チャット GPT。なんか、わかんないけど、その別にプロレベルじゃなくても、なんか作るのかと思ってた。
ゼロから作るのはね、なんかできないんだよ。なんか、いや、できないというか作っていくんだけど、なんか全然ダメなんだよ。本当に。はっていうなるんだよ。しかも、だってすごいんだぜ、ウミガメのスープなんてさ、
はい。
質問したらさ、するじゃん、これは、うんうん、霊的なことですかみたいな。
聞いたらさ。はいはいはい、やってきますよね、うん、聞いてきますよね。はい。
どちらがお望みですかって、ウミガメのスープはそういうんじゃないよって
腹立つのは確かに、ウミガメのスープの司会側がどちらがお望みですかって書いてたらもう喧嘩になるな。
さ、結局なんかね、死の概念が分かってないんだよ。
ああそういうこと。
だってさ、あのびっくりしていて出てったん、家を出て死んでしまいましたっていうさ、ウミガメだったんだけどさ、
うんうんうん、
答えがそのすでに死んでいて、死んでいてメールを見てびっくりして飛び出してしまったんですって。じゃあなんで死んでたやつが飛び出すのとか言って。
ああなんかちょっとわかんないんだその辺が。
そうだから死んだら動かなくなるって概念がなんかしっかりないんだよ。
は
あ。そうだから、だけどなんかすでになんかすでに脚本があったりしてさ。
うんうん。
そんでなんかそれとかを入れて、
はい、
ここの部分どうしたらいいかのアイディア5つ出せみたいなの出すと意外といいの出してきたりするのよ。
それはもう一コアとかじゃなくてってことでしょ。
なくて。
ああはいはい、なるほどね。
だからすでになんか6、7割ぐらい使ってる時にその1割型のアイディアとか出してもらうにはすごくいいんだけど、
はいはい、もう筋道はできてるけど、ここをちょっと面白いなんか考えてみたいなんだと面白いの何個か考えてくれるんですね。
まあね、
うん、まあまあ使える使えないの幅がありそうですけど、まあちょっとヒントになったりするんですね。
あ、そうそうそう、だからヒントにはなるから使えるんだけど、マジで階段は全然やった、それっぽいこと言うてるだけやの。
なんかだから階段の情報でオチでこういう文言で終わるとか、その側だけふわっと
言ってる感じなのかな。そうそうそうそうそうなのよ、まさにそうで、特に、ね、階段とかな、ウミガメのスープってな、人間のこの心理とかさ、
うんうん、その
死んだらこうなるみたいなところがはっきりさ、人間って意外とバカでもそこははっきり分かってるからさ、
はいはいはいはい、
死んだら動かないとかさ、
うんうん、
でも死んだら動かないっていうのもさ、 AI には分かんないんだよ、死んでも動くことよくあるしさ、なんか、
うーん、なるほどね、
なんか死体って動かないって言うけどよく動くじゃんか。なんか
その、うんうんうんうん、
あのドラマとか映画だった
ら、そうですね、はいはい、そうですよね、動く漫画だアニメだにしたら死体が動いたみたいなのとかいっぱいあるから、それも知ってるから分かんないんだ。
むしろ動くんだよ多分死体って、うん、ゾンビなんだ、
動いたものの方がドラマになってるからね。
そうそうそう、とかそう、でも人間ってどっか根っこの部分でそこも分かってるんだけど、あの
そうね、まさにキョンシーなんて動かないはずの死体だから、みんな今日あれが飛び回ってから恐怖感じるんだもんね。
だからなんかそこら辺ってやっぱり人間じゃないんだなっていう、だから
あーちょっと面白い話だな。
だからやっぱりね、なんかやっぱり集合体的な考え方しかできない部分はあるんだよな。
なるほどなるほど。
あと一旦認めないとむちゃくちゃ頑固やな。
まあ、その辺は人間じゃないからっていうのはすごいありますけど。
謝ることとかに何のプライドもないから、ペコペコ謝るけど、同じミス何十回で繰り返す。だからって。
はいはいはい。
まあ。
それはあるっすね。
面白いけどね。
確かに。同じミス、その、謝るけど、分かった、じゃあ考えてみたよって言ってるの、ずっとミスループするときあるもん、
ね、ある。あれでむちゃくちゃ腹立つな。
だから、こうやれって言ってるのじゃ、分かった、考えてみたよって、ずっと考えてないやつね。
そうそうそうそう。クキーってなるよな、ほん
とに、ま。マジアシスタントとか若手の後輩でずっとこの返答だったら殴るからなって思うやつあるよね。
うん、ある、ある。まあ。だから得意なことと苦手なことが激しいんだけど、
はい、
だからね、俺はテープ起こしをまとめさせるのはめちゃくちゃ助かるんだよな。テープ起こしのむちゃくちゃな文章になるんだけどさ、テープ起こしって、はい、AI でアップするとそれを読めるようにしてって言うと、すげえちゃんとまとめてくれるんだよね。
まあ、だからやっぱ使える方法の分野というか、これに関してはまあ自分の手作業だ、自分の脳みそよりこっちに任せちゃうが楽だわは出てきてますよね。
あるあるある、いっぱい出てくるよ、
はいはいはい、もうもっと 僕はそこまでじゃないかもだけど、ラムさんとかなんていろいろ使ってるだから、これ使い勝手いいなとか、これはダメだなとかいっぱいあるでしょうね。
もうちょっと進化したら、アニメとか漫画とかを結構入り込んでくると思うけどな。
なるほど、なるほど。それこそまあ、ヒントとかには全然なるでしょうか。そこからもっとヒントどころじゃないところまで行くでしょうね。将来的にこう。
だから漫画の背景と、そういうのとか指定したら普通にやってくれそうだし。多分まあ、どこまでやれるかわかんないけど、アニメの原画の動画版はだいぶやれるようになるんじゃない？
なるほど、なるほど。うん、いや、ちょっと面白い話だったな。これ最後、一コアからチャット GPT にたの AI の死とか例とか、ちょっと痺れましたね。なるほどってなった。はぁ、面白かったですね、これは。
じゃあ、また来週。
また来週。